皆さんこんにちは、
ボードゲーム研究室始まります。このラジオはボードゲーム歴の浅いメンバーがボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の直江です。
よろしくお願いします。
はい、あのすいません、第三研究員
もうまあいいかなと思ったんですけど今第2の吉田さんはどうされてるんですか。
あの前にね、はい、お亡くなりになられてから、
あの澤田さんの件がショックで、澤田さんが第2研究員って名乗ったのがショックで、もうやってられるかということで、今回また2人で、
はい、
これからの2人で
ゴニョゴニョ
また吉田さんが拗ねる原因を作ってしまうなと。
ちょっと寂しいですけれど
そうですね、はい、というわけで今回はまたちょっとざわざわしたところでやってますけど、はい、なんとなく気づいてる方もいるんじゃない、
この
雰囲気、
うん、2人でも撮
ってる、そう、そこです、うん、2人でもう撮ってるということは、
うん、何かあるっていうことです
ね。そうです、うん、2人の時は必ずゲストがいる、ね、最近なんかセルフラグが持ってますけど、はい、ね、というわけで今回ゲストの方に来ていただいております、はいはい、じゃあ自己紹介します。
どうも、人間国宝の高橋です。
ました、はい、高橋さんです。ありがとうございます、はい、あのツイッターね、はい、見てもらってる方は知ってると思いますけど、はい、あの以前ゲストで出ていただいた富本さんからのご紹介で、はい、ね、私たちが、まあ、頼んだわけではないんですけど、富本さんの方が気を利かせてくれたとかね、はい、突然人間国宝にラジオに出てくれるように言っといたの何を言ついにこの人何か大丈夫かなと思ったら何を言い出したんだろうと思ったんですよ最初。
たまにおかしく
会う人会う人におかしいって言われたね、富本さん、はい、で、まあ、それでちょっと調べてみると、はい、関西ローカルですかね、
うん、そうですね、
用意ドンっていう朝の、はい、帯番組があるんですけども、うん、そこであの人間国宝さんっていうコーナーがありまして、はい、まあ、関西のあのいろんなところにロケに行って、うん、まあ、そこそこでいろんな活動されてる方にその、テレビ局の方から人間国宝と認定するみたいなシールを配るっていうね、うん、番組がありまして、
飛んで飛んでの、
そうです、窓川博士がね、
あともう一人、はい、
はちみつさん、
ね、そうですね、が行ってるテレビ番組があるんですけども、うん、それで人間国宝のシールをもらって、うん、テレビにも出られた、
まあ、ボードゲームの人ということ
ですよね、はい、はい、でもね、どっちかというとね、私的にはその人間国宝よりももっと、うんうんうん、やはり大きなステータスを持たれてると、
うん、我々ボードゲーマーにと
って、そうですよ、うん、ある意味これねすごいんですよ、
まあ、ボードゲーム業界の神じゃないですか
言っときましょうかですね、前、忘年会の時に、ね、はい、2011年5大ニュースみたいなの言いましたけど、はいはいはい、カルカソンの世界大会、うんうんうん、はい、ドミニオンの世界大会が行われた、はい、そこで日本人がね、はい、活躍したっていうね、話題を話したと思うんですけど、カタン、うんうんうん、誰でも知ってるでしょ、これ聞いてる人、カタン知らないわけないですから、もう説明もしませんけどね、はい、どんなんかっていう、そのカタンの世界選手権っていうのがね、毎年行われてるんです
よ。エッセンでありますね。
でですね、高橋さんは、なんと、そのカタン世界選手権の2004年の世界大会で、日本人で初めて3位になられた。
すごい。
これどうなんですかね、この、我々が、こう、話を聞いていい人なんですか。
いやいやいや。
大丈夫ですか、高橋さんがなんかすごい緊張してるとか言ってること自体おかしいと思うん
ですよ。そうですね、
いやいやいや、我々の方が緊張しないとおかしいんですよ本当は。
いや、これ下手なこと言えないので、
ね、緊張する、そういう意味でね、はい、まあ、いや大丈夫です、あのそこはね多分富本さんがフォローしてくれ
る、はい、いや、何かあったら余計心配じゃないですか、
何かあったら富本さんに言えって言われたって言っとけば会議できます、
はい、いいんですか、
はい、というわけで今回は高橋さんをゲストに迎えしてお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします、
ではまず最初にですね、ちょっと質問をいくつかしたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。 ボードゲーム歴を始めたきっかけ、はい、っていうことなんですけど、
はい、
ボードゲームは初めてどれぐらいですかね。
ね、1995年に始めたんで、もう17年ですね。
それでも17年ですか。
さすがカタンと同い。
え、そうなんですか。
ああ、そうですね。
カタンってそうなんですか。
確か95だと。
へえ。じゃあその、きっかけ、始められたきっかけっていうのは何なんですか、
ね、きっかけがですね、はい、確かに第13回でしたっけね、あの、テレビゲームから最近ボードゲーム始めた人がいるっていう。
そうですね。あの、直江さんもそうです。
そうそう。あれ、はい、私もそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
Windows 95がちょうどパソコンで出ていて、
はいはいはい、
でその時にモノポリーが、その、
モノポリ
ー、はい、がインターネットで遊べるよという。
へ
それでまあ、モノポリーとか全然知らなかったんですけど、はい、まあなんか面白そうやなと思ってやってみたところ、ハマったと。
あ、そうなんですか。それがきっかけ。
そうですね。
じゃあその後、その実際のボードゲームは遊ばれた初めての時にはどういう状況だったんですか。
あ、結構ね、その後長いこと経ってますね。ボードゲーム、そのモノポリーしか知らなくて、はいはい、ずっとネットでモノポリーやってたんですね。はい、で、そうすると、まあそこの、当時モノポリやってる人は、はい、あのモノポリ業界に偉い人がいるんで、その人が、あの、日本大会やってるよっていうふうなことを言い張ったんです、
はい。
で、東京やけど参加してみるって言われて、はい、で、東京に行ったのが初めてのボードゲーム、
はい。え、初めてで大会参加ってことですか。
そうです、そうです。
そら、カタンで世界大会行きますね。
スタート地点が違います。
スタート地点がおかしいですね。すごいですね。
で、東京行って、その時に、はい、結構、もうガチガチに固まって、はい、もう、変な交渉したんですよ、
はい。
で、他の人に迷惑かけて、はい、君弱いよ、みたいなことを言われて、へこんで帰ってきたという。
へぇ。その後は、その地元でまたそのモノポリやる機会とかがあったわけですか。
あ、そうですね。それから、はい、いろいろあって、
はい、
大阪モノポリークラブっていうのが、できたんですね。
はい、
で、それが、まあ、一回さんというユーモア。
ユーモア、はい、理事長。
そうですね。今、理事長されてる一回さんが立ち上げはりまして、で、そこでずっとモノポリーをやってたんです、ね、
へ
うん。で、まあ、モノポリーの世界チャンピオンを目指して、頑張ってたんですが、はい、そうすると一緒にやっていた友達が、はい、岡田さんという方が世界チャンピオンになっちゃったんですね。
モノポリーの世界チャンピオンの方って日本人の方いられるんですか。
日本人2人います。
あの、僕1人会ったことあります。なんだかどっかでお見せされてませんでした。飲食店。
あ、いや、それはあの日本チャンピオンで世界チャンピオンではないですね。あのその人は何年やったかな。日本チャンピオンが集まって、モノポリの世界大会って4年に1回なんですよ。
はい、うわぁ、オリンピックじゃないですか。
そうです。で、その4年間のチャンピオンが集まって、その年の
出場
選手を決めるので、
へ
で、その人はちょっとそこで勝てなかったんですね。
まあ、モノポリの方が歴史はね、古いです
ね。そうですね。
へぇー、すごいですね。意外、日本人でじゃあ、その、ボードゲーム強い方って結構多いんですね。
そうですね。あの、やっぱり、カタンも日本人が強いですし。
じゃあやっぱカルカソンヌとかドミニオンで日本人が活躍するってのはもうこれはもう当然というか、当然なんですかね。
そうですよね。なんか数字に強いですよね。日本人。
でもなんか、ああいうこう、頭使うゲームでアジア人が強いっていうイメージは世界的にあるんですかね。なんか、どうなんでしょうね。なんか、賢いイメージがあるのかな。なんか、映画とか見ててもほら、アジア人とかって賢い。あの、キャラクターとしてのイメージ。
今はどうなんです
か？あると思うんですけど、
ね。お前その、あの、タンメンを食えるしか。
それは芸人の人のイメージじゃないですか。うん。あ、そうですか。
いや、でも日本ってね、九九があるのが強いと思うんですよ。掛け算の九九。
ああ、
うん。
そっかそっか、計算が。
そうそうそう。
できると。
うん。なんかインド人が本気でゲーム始めたら、
そうですよね。
もっと強いと思う。
そうですよね。インド人だって2桁の掛け算できる。
そうですね。
勝てるわけないよな。
はい。もうそれで、その人が世界チャンピオンになっちゃって、で、ちょっと自分はモノポリーに、うまくできないなと思って、はい、で、はい、その時にカタンというゲームを教えてもらって、で、それからカタンをやったら、まあ、そっちはなんか実力を発揮できたようで、勝っていたという。
その、3位になられた時っていうのは、はい、カタン初めてどれぐらいだった
んですか。そうですね、5年ぐらい経ってましたかね。
ああ、じゃあ、その間も何回か大会には出られた。
そうですね、大会が第2回から参加して、
はい、
第3回か4回のやつで勝ったんで、
あ、そうですね。そうなんですか、うん。日本人の方も多く参加されてたんですか、ね、他。
はいはい。日本予選は500人ぐらい。
500人
集まってますね。
500人か。あれ、カタンすごいですね。
カタンむっちゃ流行ってましたもんね。
そうですね。
そっかそっか。その頃ってあれですか、カプコンからもカタン出てたからですか。
あ、そうです、そうです。
じゃあ、あの時すごかったですね。確かに。
芸人さん読んでね。
ああ。
めちゃくちゃ広いところで。
へえ、うん。今よりも、ある意味ちょっと華やかな時代ですよね、ボードゲームとしてはね。
そうですね。そうです、バブルキーです。
へえ。あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあね、これ、でも、なんか、いろんな、高橋さん自体がいろんなその新聞とかメディアで結構出られてて、今更質問するのもなんなんですけど、
はい、
持っているボードゲームの数っていくらぐらい持ったんですか。
ボードゲーム2000個なんですよ。
来た来た。
いや、2000個ってもう全然まだボードゲームのこの聞いてる方なんてもっと持ってるのいっぱいいますよ。
よくそういうこと言われるんですけど、それは比べてる人が上すぎます。我々からしたらもうゴールドセイントを超えてますから。
いや、はい、本当にテレビで2000個持ってますってジャーンって出てるけど、はい、もっとね、4000とか5000持ってる人いるのに、私出ていいのかなといつもドキドキしながら出てるんですよ。
それはちょっと別次元の話になってるんで、はい。十分だと思います。4桁ですから。それって、お家で保管してるんですか。
あ、それはボードゲーム木曜にアパート借りて。
アパートです
ね。やってますね。
いましたね。
ボードゲーム5点。
噂には聞いてましたけど、いるんですね、やっぱり。
そうそう。
は
ぁ。ボードゲームってね、100個ぐらいは結構すぐに集まるんですよ。はい、100個集まったら、部屋にいっぱいボードゲームが積まれてて、はい、これどうしようかって考えるんですね、はい。その時に相談した相手によって、はい、じゃあ家持てばいいやんっていう人がいたら、あ、そっか。
あ、そっかじゃないです。まず進める方もおかしいし、あ、そっかっていうのもちょっとね。
そう。で、それでね、新しく何も入ってないとこにボードゲーム100個置いたら、何もないとこに100個だけだったら、少ないんですよ。
あ、出た。これはもう、まんまと。
いっぱい埋めれるなと思ったら、1000までがあっという間なんですからね。
そうやってコレクションする人のもう同じパターンなんですね。
う
ん、
そうそう。
コレクションを収めるために棚を買ったと。
うん、
置いてみたらなんか棚がスカスカだと。埋めなあかんなって。そこはまずおかしいですけど。埋めなくていいんですよね、相手っていうのはね。すごいですね、やっぱり。
本当にボードゲーム集める上限ってスペースですかね。
そうですよね。そこ解除されたらね、確かに。
そう、一気に再現。でも2000でいっぱいやから、次どうしようかなというのを今考えるところですね。
どうしようかなっていうか、これまだ集める気あります。怖いな。はい、ありがとうございます。じゃあね、それだけ、たくさん、まあ、
はい、うん、
買われてて、
はい、
まあ、その中で一つ決めろってだいぶ難しいと思うんですけど、
うん、
まあ、好きなゲーム、
あ
ー、タイトルでもいいですし、
はい、
まあ、ジャンルでもいいですけど、うんうん
うん、そうですね、
なんかまあ一つ、
あ、ギュンターバースがね好きなんです。
なんですか。
あ、ギュンターバースっていう作者がいまして、
はい、
でその人のゲーム、クリツヤ好きの人おるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、そういう感じで作家買いをして、
例えば代表作は何ですか。
代表作難しい、アメちゃん工場とか、
はいはいはい、
ね、今でも手に入る。
結構オークション出てくると高いやつですね。
そうです。2万近くしますね、アメちゃん工場。
その作者の方自体は古い方ですか。
いや、そうでもないです。今もゲーム出してますし、ただすぐに絶版になっちゃうんですよ。で、出てる時はみんな買わないのに、オークションで出したら欲しい欲しいという。
ある意味、マニアックな方なんですか、じゃあ。
いや、マニアックじゃないとは思うんですけどね。
結構子供向けな。
そうそう、子供向けゲーム。
いや、初耳ですわ、でも。私なんかもあんまり知らない方ですけど。うん、へぇー。
ギミックに凝る人で、
はい、
で、なんか、ネジを回したりとか、はい、ダイヤルを回したりとか、
へぇ
ー、そういった、あとは紐を通したものを動かしていったりとか、
あ、結構子供でも遊べるような、
そういう感じですね。子供に受けのいいゲームなんですが、大人も実は意外と楽しめる、
それはちょっと知らなかった。これ多分これ聞いた方検索するんじゃないですかね。ヤフオクとかで出てるんです。
ヤフオクも出てます。今だったら、なんだっけ、お化けのジェットコースターは発売されてるかな、今も。
それ新しいゲームですか。
前出たやつのリメイクなんですけど、うん、新版になって出てますね。
それはまた手に入れやすい。
それは、はい、売ってるはず。バネストさんかどこかで。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあぜひね、気になった方はちょっと調べていただいて、
うん、
買っていただけたらな。
もう子供と遊ぶときは鉄板ですよ、
ね。へー。
触るだけで楽しめ
そう。あ、そうなんですか。 気になるな。なるほど。はい、ありがとうございます。
これはでも、あの、お仕事と結構つながりがある感じですよね。
あ、そうですね。
なるほどね。じゃあね、そうそう、私もあの、今回ね、高橋さんにインタビューできるっていうんで、あの、ちょっと調べさせていただいたんですけど、お仕事内容？
はい。
今どういうお仕事されてるの？
今ね、有馬にあるおもちゃ博物館で、
はい、
おもちゃの説明をしてる、部学芸員という立場です。うん、
その、有馬玩具博物館
で
した、
はい。はい。
これ、ツイッターアカウントも
ありますね。
ありますよね。はい。はい、これ、多分ね、一部の人、フォローされたりしてる人がいると思うんですよ。私も実は ね、これ、高橋さんと今日会う前に、うん、その、有馬玩具博物館のアカウントにフォローされてるんですよ。ツイッター始めた頃。要するに、ボードゲームつぶやきとかしてた、拾われた。
ボードゲームとか、そういったおもちゃの発言してる人を自動的に拾って、出るん
ですよね。多分そうですよ、ね。はい。そうそう。それでフォローされてて、今になってね、そこがはっきりしたというか、高橋さんだったんだと思って。はい。で、その、有馬玩具博物館というのについて、もうちょっと詳しく説明してい
ただきます。はい。有馬温泉っていうのがね、神戸にありまして。
は
い、
ありますね。
関西の、うん。あ、そうですね。日本三大湖泉です。
そうですね。関東の方でもご存知の方多いと思うんですよね、うんうん。
で、その温泉の目の前におもちゃ博物館がなぜか立ってまして。
うん、これでも、知らない人知らないでしょうね。
そうですね、
うん。で、温泉街にでもゲームが遊べる場所が、遊べるんですね、もちろん。
遊べます。
遊べる場所があるってすごくいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。
実際どうなんですか、お客さんとか。
うん、まあその温泉来た家族の方がよく遊んで。はい、あの温泉街っておじいちゃんおばあちゃんが温泉好きじゃないですか。はい、でそうすると家族で来たけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんずっと温泉入って楽しんでるのに、ね、子供は暇で暇でしょうがない。
ね、子供遊ぶとこないですよね、温泉街ってね。
まあそれでそういった子供さんが遊べるような感じ。
ああ、需要ありそうですよね、確かに。で、その有馬温泉にそういうものを作ろうと思われたのはなぜなんですか？
いや、私が作ったわけじゃないんですが、はい、その御所坊という老舗旅館がありまして、はい、そこが、最近の温泉街がどんどん寂れてきているのは、はい、街を歩く人がいないからだということで、はい、その街を歩いてほしい人を作ってもらうために、いろんなものに手を出してるんです、
はい。
で、そのうちの一つで、おもちゃ博物館を作るという
。ああ、なるほど、うん。
で、そういうことで、やってます。う
ん、ははは。じゃあ、その、もともと、旅館だったところが、場所が空いてて、そこにそういうのを作ろう、
は
い。
そうですね。
で、今は、その、まあ、予定通りというか、いろんな、その、観光で来られた方とかが、ちょっと寄ってゲームを遊んでいくような場所になってると。
はい。で、まあ、旅館さんにゲーム貸し出したりと
か。あ、そんなのやった、
うん、貸し出されてるんですか。
はい。
それね、で、たまにね、ネットで話題になりますよね。ボードゲームのレンタルで商売として成り立つんじゃないかみたいな、そのビジネスモデルを提示される方とかね、たまにいますけど。
まあ、その貸し出しでは儲けてはないんで、それをやって面白かった人が買ってくれるかな。
じゃあ、無料で、なんか遊べるもんないって言ったら。
そうそうそう。旅館って囲碁とか将棋しかない。
そうですよね、確かにね。う
ん、で、その時に、こう、子供から大人まで遊べるゲームということで。
はあ、はあ、それでちなみにね、やっぱりボードゲームってその、説明する人がいるじゃないですか。
はい。
ゲーム貸すだけで遊べない。
そうですね。
そういうのもされたりするんですか？
それは大体月1回のゲーム会で、まあ、そこで来た人にいろんなゲームを一緒にやってます。
温泉の街でその貸し出すときっていうのはじゃあ、そのまま。
そうですね。もう説明が少なくて済むゲーム、ドメモとか、
ね。ああ、なるほどね。
そういったものをやってます。
じゃあ今ちょっとね、お話出ましたけど、その他の活動で、高橋さんがされてる活動で、
はい、
神戸アートビレッジセンター、あのところでね、
はい、
一応まあ、講演されたんですか、
ね、まあゲーム会ですね。
ゲーム会
プ、うん、プラス講演のような。
それは、そこの場所に限らずいろんなところでやられてるんですか？
あ、そうですね。いろいろやってます。あと神戸以外の人知らないかもしれないですけど、はい、ビエンナーレ神戸っていう。
ああ、はいはい、ありますね。ビエンナーレ。
はい、2年に1回芸術家さんが、はい、やりますね。いろいろ、神戸の一角を貸し切ってやってるんですが、はい、まあ、神戸市がやってる結構大きなイベントで、はい、そこでゲーム会プラス公演、
それは高橋さんの方で自主的に宣伝されていってると呼ばれてる
感じですね、うん、神戸市役所にすごくボードゲームが好きな人がいはりまして、
これは神戸に住まないと。これはちょっと神戸の人もっと利用しないとね。
結構かなり偉い人なんですけど、その人が、 ボードゲームのすごい人を探してるって言ったら、こんなんおるよっていうことで。
姉妹都市で神戸ドイツにしたらいいんだ
よ。エッセンあたり。
エッセンあたりね。姉妹都市にしてね。エッセンとなんかタイアップで、神戸でゲームマーケットとかやったりとか
ね。
誘致してね、大阪であんだけ集まってるんだったら。神戸って外国人も多いから、ね。
ボードゲーム
のね、イベントやったらすごい、ね、いいんじゃないかな。
うん、
それ面白いですね。その役所の方にね、そういうの興味ある方いるとね、
あ、そうです、やりやすい、
活動しやすいですよね、うん、逆にそこで変なイメージ持たれてるとね、なんか怪しいこと知らないぞと、子供集めて、なんかおかしなもん、おかしなもん遊ばせてるぞねみたいなね、話になったら、
うん、
ね、
なります
よね。あ、それはいいですよね。
うん、で、まあ、その、あとはね、神戸市の市民講師っていう、
はい、
これは市民の人が自分の特技を生かして、で、市民講師と登録すると、はい、神戸市の方からお呼びがかかって、教えるということがあるんです。
なんか得意な人がいたら、この人これ得意やから、このイベントで説明してもらおう。
うん、切り絵が得意な人、料理が得意な
人。面白いですね。
うん、で、それで、はい、あ、やってますよ。
やってるんですか？
うん、全国いろいろやってまして、そこに今登録してるのもあります。
面白いですね。
うん、でも本当にゲーマーの人これ登録してほしいんですよ。私は。
あ、それ言っといてください。
ラジオでぜひ。
トイモさんとか。
トイモさん。いや、あの人はもう忙しいから、ね。うん。本当にね、結構ボードゲームって需要がね、はい、あるんですよね。
そうですよね。う
ん、なんかやってほしいっていう。
ある程度今ってそのゲームマーケットが大阪で開かれたりとかっていうんで、うん、ちょっとずつ裾野が広がってる感じはあるんですけど。
そうですね。
それに伴ってその。説明できる人がやっぱ増えないとね、
はい、
遊ぶ人増えても説明できないとなかなか遊びにくい趣味なんで、
そうですね。
そこは、いろいろ、詳しい人とかね、好きな人がいれば。
学校の科目に1個加えたいんじゃないですか。
インスト。
2時間目インスト。
インスト加えるんですか？ボードゲームだって。まずそれボードゲームは普及してる前提ですよ。学科インストとか。面白いですね。さすがにこう、今回はちょっと真面目な、全体的に真面目すぎませんか、ね、吉田さんがいないせいもあるんです
けど、あのボケないけないな、
いや全然高橋さんが気をつかなくてですね、高橋さんは普通に話していただいて、私たちが何とかこう、
はい、
もうちょっと真面目、
もう聞き入ってました、
そうですね、へーしか言うてないです、へーなるほどふーんしか言うてないです、大体でもゲスト来ていただいた回はこうなりますよ
ね。
そのね、いろんな方にインストしたりとか、はい、まあ、いろんなところで講演されてる高橋さんにちょっと、ね、お聞きしたいんですけど、
はい、
まあ、初めてそのゲームをされる、
はい、
ボードゲームを遊ぶ方とかに、
はい、
おすすめのゲームとか、
あ、
あとはまあ、進め方とか、なんか気をつけてることとか。
これ今日のテーマですかね。
あ、いいですよ。一度我々もね、テーマでね、
はい、
初めての人にゲーム進めるときとか言われたんですけど、まあ、我々言うてもね、浅いんで。
いやいやいや、私も浅いです。
いやいやいや、本当に浅いんでね、広がらないんですよ。3人で頑張って30分くらい、なんとか持ったね。
競技ゲーマー、ね、同じゲームをずっとやる人なんで、
はいはいはい、
いろんなゲームに手出してないんですよ。
いやでも2000個持ってるじゃないですか。2000個持ってる人がいろんなに手出してないね。
確かに。
ほんと僕らどんなぐらいやねん
って、
ね。
いやいや。だから情報発信しなくていいということで、このラジオいけるなと思ったんで。
そうですね。情報発信はね。
はい。
あ、そんなことまでご存知ですか。
いやいや、
情報発信してないって言われてはい、その通りです。
中身ない。
中身、はい、中身ないのが売りっていうのは。はい、じゃあ、
はい、
その、高橋さんのじゃあ考える、その、初心者。
あ、そうですね。初心者なんですけども、はい、結構初心者って一つでくくってる人が、ね、多いんですけど、
う
ん、
そうですね、一言初心者、ね。う
ん、だから初心者のやっぱ種類があるんですよ。
うんうんうん、
興味深いです
ね。うん。大体それをね、4つに分けて考えてるんですね。
ほう。初心者を4つに分け
て。はい。ちょっとラジオなんでね、図とかね、出せない。
あ、まあまあ、いいですよ。はい。
ね、まあ、2つ軸がありまして、はい、まあ、1つが楽しむ力があると、
はい。
で、楽しむ力を持ってる軸と、はい、あともう1個は論理的思考ができる。
ああ、なるほど。
うん。だ初心者の中でも、ボードゲームは初めてだけど、はい、他のテレビゲームやってたりとか、はい、ね、他のいろいろやってるから、
はいはい、
そうすると素養はあると。
あ、ありますね。たまに勘のいい人いますよね。うん、パッと説明したらすぐわかる。
で、結構いはるんですし、で、まあ、それもいるし、そういったことが全然わからない人もいると。
はいはい、
で、それで、 あともう一つね、子供っていうのもまた違う軸にあるんです。
ああ、なるほど。
で、そのそれぞれを、はい、こう、いいゲームがあるかなということで、
わざわざその、
ということ
は、ありがとうございます、はい、そこまで気を使っていただいて。
うん、で、まあ、結論に言うとね、はい、ユーモア、私ユーモア活動してますんで、はい、ホームページ見て、ユーゲームズっていうのがあります。はい、それ見てください。
あれ
あれ
宣伝
ひらがなでユーで、カタカナでゲームズで出てきますので。
宣伝やったんですか
まあ大体それ見たらね、書いてるんですけども、ね。はい、まあまあ、
せっかくなんでざっくりじゃあちょっとおすすめがありました。
そうですね。はい、まずね、初心者の方にまあ進めていくゲームなんですけど、はい、最近ね、私をやってるのは、はい、まあドメモもそうですし、はい、ディクシットも。う
ん、ああ、いいですね、ディクシ
ット。で、あとは、簡単なゲームで、まあカルカソンヌも
受けますし。ああ、いいですよね。
うん、まあ大体そういう、どういう風にしてるかというと、結構インストが短い、インストとか、まあ、説明が短い。はい、
うん、
で、それで比較的考えるところが、はい、ういうところがあるという風な、まあ、ゲームを進めています。はい、で、結構初心者の人は、子供ゲームを進める人も多いんですけど、うん、なんかそれやるとバカにされてるような気分になることもあるんで。
物足りない部分もありますよね、やっぱり。
そうですね。子供ゲームイコール初心者向けっていうのは、まあ、ちょっと違うんじゃないかっていう話もあります
ね。そうですね。まあ、そういったことも考えながら進めていくと。
はい。
で、まあ、これ初心者なんですけど、はい、まあ、そういったゲーム的の素養のない人、
はい、
私はドキュンと呼んでるんで。
大丈夫なんですか、
はい。例えばね、そういったハゲタカの餌食ができないんですよ。
ほう。
うん、ユーゲームズにもハゲタカの餌食、はい、初心者向けのおすすめゲームってあるんですけど、はい、あれ、めちゃくちゃ考える要素あるじゃないですか。
なるほど。
うん、ところが、はい、カードを出すのが、これ運ゲームやんって言い出すんですよね。
うん、
その人がなぜこのカードを出すのかっていう、そういうのが読めない人が、来はるんですよ。
その出す理由が、そう。理解できない。
はい。そうですね。まあ、そういった方は、はい、まあ、多分ハゲタカは全部カードを裏向けにして、裏向けの状態で1枚ずつ出していってるのと同じような感じで、
はいはい、
あまり面白くないんですよね。そうですね。うん、だからそういう方は、まあ、ノイとか、
ノイ、
うん、あと、クーリー、あ、クイリーとかね、
クイリー、
うん、やってます。
クイリーってどんなゲームですか、ね、私知らない。
数字をね、0から10まで集めていくだけのゲームなんですよ。
へぇ
スピードに似てる、スピードに似てるって言うかな、早いもん勝ちでカードを奪っていく。
ああ、なるほど。早く揃えた人勝ち。
そうです。
ああ、なるほど。
これ結構どんな人でも遊べるんで。
あれじゃないですか、ピットみたいな感じなんですよ。
ああ、ピットよりももっと場が激しくなります。
へぇ、あ、そんなゲームがあるんですか、はい、なるほど。その、なんて言うんでしょう。手、どういう風にプレイするかっていうのもあまり考えずに遊べるっていう。
そうですね。勝ちがすぐにどうすれば勝てるのかって分かってるのと、
なるほど、
あとまあ説明が1分以内に済むようなゲーム。
なるほど。
はい。そういった感じので。
これはだいぶその軽いというか。
ね、そうですね。
ゲーマーからするとやっぱだいぶ物足りない感
じですね。そうですね。で、その辺をどういう風に見極めるかっていうので、まあ多いのがガイスターとか、
うんうんうん、
普通にプレイはできるんだけど、はい、考える人はきちんと考えるっていうのを、
なるほど、
まあ見ていて、で、この人はどっちのタイプやなっていうのを考えていく。
そういう意味ででもハゲタカも分かりやすいですね。遊んでもらったら、
そう
ね、あれを理解できるかどうかっていうのは。うん、
確かに。
他はなんか。
あとはね、子供なんですが、うん、
はい、
で子供が、まあ子供は論理的な思考力がないんですが、
はい、
遊ぶ、その貪欲に楽しむっていう力は強いです、はい。
そうですね。
うん、で、それで、実は初心者よりも違う風な遊び方ができまして、で例えばうちのゲーム会に来ている子供は、
はい、
一番遊んでるゲームってスモールワールドっていう。
あれそんな簡単じゃないでしょ
う
ね。
うんうん、そうですね。
多分初心者向けに普通は出さない、うん、ゲームなんですが、確かに確かに、
はい、
うん、
お意外ですね。
ポケモンとかね、やってる感じで、こう、スキルとかが揃っていくと、モンスターに特殊能力が出て。
それは理解して遊んでるんですか？
あ、そうです。
いくつぐらいの子
ですか？小学校の真ん中ぐらいですね。3年生、4年生。
なるほどね。やっぱそれぐらいですよね。
そうですね。
あれって一応文字が読めないと遊べないんですか？
そうですね。まあでもインストするときに、
あ、そうか、説明すれば
こいつ空飛ぶ以上だよ、
ね。はいはい。そうか、そうか、見たらわかりますね、うん。
出してます
ね。覚えるの早いですしね。
そうですね、うん。興味あることやったらすぐ覚えますね、
うん。そうですね。で、ちょっと年長の子がやると、その子が年少の子を誘って、これやろう、面白いからってやってると。
そうなんですか。
うん。あの、大人が勧めるよりも、あ、できるんやってやってくれます
よね。へー。あ、それ面白いですね。
結構ね、それ、スモールワールドをやってるのを、あの、後から来た大人が見て、うん、何やこれ。
確かに、ちょっと引くかもしれないですね。
うん、でも、大人が見ても、あの、ちょっとね、複雑そうに見えますもんね。
うん、めっちゃ複雑なゲームです
、ね。他なんかあります、
まあ、あとはね、はい、そういったゲーム、ちょっと難しめでも、あの、なんでしょうかね、わかりやすいゲーム。
うん、
あの、スモールワールドなんか特にそうなんですけど、はい、人の陣地攻めていって、うんうん、攻めていけば行くほど勝っていくっていう、はい、そういう勝ちの条件が、ね、分かりやすいゲームやったら、多少ね、ルールが難しくてもできるんですよね。で、逆にね、できないゲームでよくね、間違いがちなのが、うん、あのビラパレッティとか
を
子供に出す人が多いんですよね。うん、で、実はビラパレッティは子供できないんですよ。はい、
う
ん、あれ積み木で積んでいって、はい、こう崩して、崩した人が負けたんですけど、はいはい、あの、子供の手の発達っていうのが、
はい、
あの、小学生ぐらいはまだ未完成なんですね。
はい、
で、積み木なんか、積み木何歳ぐらいで遊ぶものと考えられます？
積み木ってでもだいぶちっちゃい子が3歳、4歳くらいで遊んでる
よね。小学校入る前のイメージですね。
ですよね。で、うん、ところが積み木を完全にきっちり詰める子っていうのは、だいたい中学生ぐらいからなんです
ね。そうですね。小さい子が遊んでるのはあくまでもこう、積んでガラガラ崩しても
そう
ですね。ような遊び方してます
ね。で、積み木でね、いろいろ面白い形を作るのは中学生ぐらいなんですね。
か、その、詰めるっていう行為ができない。
そうですね。
積むってい
う。そこですごくハンデを背負ってしまうので。
なるほど。
フラストレーションが溜まっていくんですね。
で、ガシャーンってやる。
それはでも、言われてみればそうですね。うん、あの、一見ね、積み木っていう時点で子供に
遊べそう
向きな感じしますけど。
やっちゃいますよね。
あー、それは面白いですね。
結構似たような間違いでね、バルバロッサも、
ね、はい、
子供に出しちゃうん
です。
できそうな気しますけどね、あれ。
粘土やからできるやろ。
うん、やっぱり。
あれ大人やから粘土が楽しいんであって、子供は別に新鮮味がないですから。
ああ、そういうことか。当たり前っていうか。ああ、なるほどね。逆にね。うん、あれは大人が粘土いじるのが楽しい。
そうです
ね。なるほど。
あれはもう初心者の方から、けど子供には勧めてないですね。
面白いですね。
うん、そういうふうなことをこう考えていくと、はい、結構このゲームどこに進めるかなっていうのは4つの層で、はい、あともう一つの層がね、はい、あのライトゲーマーなんですね。ライトゲーマーは楽しむ力も、うん、楽しむ力って実は子供が一番持ってるんですけど、
はいはい、
大人になるにつれてどんどん、ね、衰退していくんですよ。でそれをゲームをやってるとリハビリみたいな感じで、楽しむ力を持ってる、はい、でそれを手に入れたのがまあライトゲーマー、エンジョイゲーマー。
なるほどね。
はい、でその人はあの自分初心者ですって言うんですよ。
はい、
なぜかというと、あの、上手い人に勝てないから、私初心者ですって言うんだけど、でも楽しむ力はもうきちんと持ってらっしゃるんで、うんうん、
はい、
その方はもう、あの、初心者の中でもまあ一番、両方ともよくできてる人という
か。遊べるゲームの幅も広い。
そうです。ライトゲーマーという方で。
じゃあ、その一番多い人たちに勧められるゲームって何ですか？はい、
ああ、もうここまで来ると、よっぽど重たいゲーム、はい、うんうん。
なるほど。
何時間もかかるゲーム以外やったら、
もうほとんどのゲームは進め
いけますね。
なるほど。
で、カタンができたら、もう、どのゲームもできますよ。
そうですよね。カタンって本当、あの、初心者向けって言われる方いますけど、僕もカタンは初心者向けではないような気がするす、
ね。初心者脱出ぐらい、
ね。そうですよね。ちょっとやっぱ、ゲーム遊ぶぞっていう気持ちもあって、理解することもできてっていう人用ですよね。うん、
はい。
うん、
まあでもちょっと注意するのが男女の違いなんですよね。はい、あの、なんか男性と女性は好きなゲームはやっぱ違いまして、はい、で、それが一番すごい違うなと思うのが、はい、あの、ギャンブルゲームですね。
ああ、なるほど。なんかわかる気が。
うん。
もちろん男性が。
そうそう。男性はギャンブルが大好きで。
好きなんですよね。
あの、グリードっていう、
はいはいはい、
サイコロを転がして、はいはい、あの、やっていくの。あれが女性の中でも、ギャンブルが、嫌いってわけじゃないんだけど、楽しみ方を見つけることができない人は女性にすごく多いんですよね。なので女性が入った場合はそういったギャンブルで行くような、まあ、感じのゲームはもうなくしてい
い。なるほど。でもなんかわかる気がしますよ。あの女性と男性の違いって。確かに男の人、なんかあるとね、すぐ なんかかけようぜとか言う人いるんですよ。そうですね。そういう人はね、やっぱギャンブル好きなんですよね。うん、パチンコが好きだったりとか。うん、で女性は、まあ私なんか、まあ、ゲーム会やってて、女性の方も来てたりするんですけど、うん、見てると、女性はやっぱコミュニケーションゲームが結構好きな傾向がおしゃべりしたり、
ね、うん、人狼のイメージしかないです
もんね。ああ、確かに。
でも、うん、多いですよね、女性ね、人狼って。うん、
あんまり男性女性って言ってしまうと差別が
まあね、差別
が傾向ですよ、傾向としてそう多いのが感じで、うん、まあ、人狼もそうです。あとパズルゲームも女性が
好きなのが多いです、ね、そこはデジタルも一緒ですよ。あ、デジタルも女性はが好むのはロールプレイングとパズルゲーム、
うん、だからウボンゴとか、
はい、
ね、あー、ピース集めていくゲーム、はい、あれも大好きですよね、うん、
そこ見た目も可愛らしい
とかね、宝石並べたりする、
はい、逆にあれじゃないですか、数字書かれてるのとかっていうのもあんまり女性の人喜ばないとか、そんなことないですか、まあ、計算好きな人とかもいるからな、確かにな、う
ん、まあ、あれ、なんだったかな、ラミキューブ、
あー、ラミキューブね、うん、はい、
これ女性好きですか？
あれ女性大好きです、
うん、
うん、だいたいうちのゲーム会で来てる女性の方はラミキューブやると、どこで売ってるのって聞いて、まず帰ったら買ってますね。
あれって、まあ、さっき の、 そのギャンブルが好き、男性が好きっていう話からいくと、はい、麻雀っぽいんで男性も好きなんじゃないですか？そうでも、
ま、麻雀っぽいけど、うん、別にギャンブルではない、
ね、あ、そうか、ギャンブルじゃないか、
麻雀っぽい、多分見た目だけやと思う。
そうですよね、うん、うん、そうそう、まあ、なんか麻雀っぽいなと思って、ジャラジャラみたいなところ並べて
る。まあ、ラミー系、麻雀もラミー系の一種
ですね。あ、そうね、
うん。
なるほど。じゃあ、今の、まあ、4つに分けた分類でいくと、おすすめはそれぞれ。
そうですね。
そういう感じになると。
うん、
ありがとうございます。これはなかなか、今までね、一番まともな。
いえいえ。
ぜひ、この図を、
この図これね、高橋さん、今回のためにわざわざ図を書いてきていただいて説明してもらってるんですけど、俺はさすがですよね。やっぱ、研究されてるって感
じ、
ね。
いえいえ。
あ
気づきました。
忘れてましたね。このラ
ジオ。我々一応ね、研究員って名乗ってるんですよ。
はあはあはあはあ、
研究ってこういうことですよね。
こういうことですわ。
これが研究なんだなって思いましたね。
まあ、目から鱗ですね。
びっくりしましたね。研究員取り下げないといけないと。
簡単に言うと、U ゲームズをやってくださいということで。
また宣伝ありました。ぜひね、皆さんの U ゲームズを見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回ね、高橋さん、まあ、こうやって出ていただいたきっかけが、はい、まあ、トヨモさんのご紹介なんですけど、はい、その、トヨモさん、どこで出会ったんですか？
ああ、でも最初に出会ったのが、うん、関西ジャガだったと思うんですが、あんまりその頃は接してなくて、
はい、
で、一緒に最初にやったのが桜会だったと思うんです、
ね。はいはいはい。うん、まあ、我々ね、ボードゲーム研究会やってる、はい、ツイッター、の公民館で昔やられてたのが桜会って、
うん、そうですね、はい、うん、ガチゲーマーの
僕何度かなんか2チャンネルとかで話題になって見たことありますよ。
あ、そんなに有名なんですか桜会って、
はい、
へえ。でそちらの方に高橋さんが遊びに行かれ
て、初めて行った時、
初めて行ったオープン例会が桜会、は
い、まあそうですね、桜会行って豊本さんがいたと、
はい、で豊本さんね、さぞ初心者の方には優しいからいつも優しく接してもらえたんでしょ。
いやー、ひどい目に遭いました。その日以来ゲーム嫌いになりました。
すごいでしょ。
すごいですね。
ちょっともうちょっと詳しく。
あと富本さん、エイジオブルレッサンスっていうね、はい、まあひどいゲームなんです
よね。ゲームまでディスり出した、うん。
ヨーロッパの中世の時代からこう戦争をしていって、はい、で、ディプロマシーとかっていうの古いゲームあって、それをもうちょっと難しくしたような感じ
で。ウォー
ゲームで、ウォーゲームじゃないんですけど、なんでしょう、シビライゼーションとか、ですね、パソコンゲーム。
結構、まあ難しい。
文明を発展させていって攻め込んでいく。
うん、それをプレイされて、
それまあ、入ったらやることになって、はい、で、初心者が来た、
はい、
うん。こいつはやられ役にしよう、ね。で、それで、 最初のうちはね、どんどんどんよいしょよいしょってしていって、はい、あ、強くなって、あ、強くなった、強くなって、やったーって、はい、こう初心者に喜んでたら、はい、こう一気に、あ、こいつトップやとか言い出して、で、ボコボコにやられました、
ね。はい。
で、泣きそうになって、はい、半分泣いてたと思って、ね、帰っていったんですね。で、その日以来ちょっとゲーム会というのに参加しなくなりました
。それね、普通に考えてゲーム嫌いになったエピソードですよ、それ。
確かによ
くそんな方がその後ゲーム続けて、ね、世界選手権とか参加されてるなっていう。
あ、もうそれからずっとコンピューターのね、そのネットゲームの
方が人とやるのは嫌だ。
はい、そうそうそう、
これ問題でしょ。今のユーモアで子供にゲームを教えてる富本さんがちょっと想像もつかない、
ね、最初にユーモア行った時に富本さんがいて、うわー怖い人がおる
らしいですよ。だからその後、富本さんに会われたのがユーモアなんです
。そうそうそう。
あ、その、いや、僕、てっきり富本さん何か考えがあってそういうことされたと思ったんですけど、うん、そういうわけではなくても、昔の富本さんはそういう、
じゃあ、ちゃんとやったわけです、ね。ホームページで読めるんですよ。エイジオブルネッサンス自戦記っていうのは富本さんが、はあ、その自分が戦ったのを書いてまして、はあ、そこにあの、黒い富本さんが見えるんですよ。
ブラック富本
さん。まあ、これ一応ね、富本さんの名誉のために言っておきますけど、その、桜会っていう会自体が、はい、まあ、さっき言われたみたいに結構ね、あの、ゲーマーの方が集まる会なんですよね。で、まあ、そこにちょっと、運悪くというか、ダメさんが行ってしまったんで、
迷い込んでしまった。
ちょっとね、うん。そういう、まあ、運が悪かったっていう面もあるとは思うんですけど、ただまあ、その後、ユーマーでお会いになって、そこからはね、
全然普通にお付き合い。綺麗なジャイアンだな。綺麗な富本さんでね。うん、
これがね、面白いんですよね、この話が。すご
い。こんな内輪ネタいいんですかね。
内輪ネタしか話してない
そうですか。
だいたい、富本さん取り上げてる時点でも内輪ネタですから。
ああ、わかります、
ね。ありがとうございます。
結構人狼がお好きですよね。なんか今年の初めか去年か、うん、なんかツイッターで人狼されてませんで
した、ね、あ、やってましたね、
うん。人狼って昔からされてるんですか？
人狼はネット人狼ですね。
ああ、じゃあ一緒ですね。名前さんとね。あ、
うん、掲示板タイプですか？チャットタイプですか？
掲示板タイプの方
もよくわかんないですよ。
ちょっと何が違うんだ、それ。いや、もうあの、掲示板タイプっていうのは、うん、もう本当に、人狼って朝と昼を繰り返してやっていくじゃないですか。
あー。
でもリアルタイムの1日を使って1日が進行していく。
なるほど、うん、じゃあ掲示板に今日のうちに書き込んどいて次の時に返事が来る。
そうそう
そう。
チャットタイプはもう10、集まってやるような感じ。この10分間で今話してくださいみたいな。そうで、よりやっぱり掲示板タイプの方が時間かけてできるから論理的になるんですよ。
へぇー。
で、もうあれ、僕何回か、人狼 BBS っていうとこ多分一番有名なんですけど、うん、そこで参加してやらせてもらいましたけど、ほんと一週間もうヘロヘロになるんですよ。参加すると。
それどうなんですか？それでも楽しいですよね、やっぱり。
楽しいですね。
ね、そこですよね。疲れ、普通そういう思いすると嫌になりますけど。
でももう一回やると、一週間やると、もう嫌なんで。
しばらく。掲示板タイプは、ね、一日でやるから、自由な時間持てるやろうって思ったら、常に返事返さないといけないから、24時間ずっと見っぱなしになる。
なんかいろいろ質問が溜まっててね、見て、返事返そう、返事返そうな。
で、それ仕事じゃないですか、仕事のメールの
返事返さなかったら、はい、こいつ黙ってるとか、はい、
そうなんですよ。
それやったら決まった時間集まって、リアルタイムでチャットしろがまだマシ
の方がね、
そうですよね。あ、それはでもそうかもしれない。うん、あ、でもチャット使い分けてるんですか。
そうなんです
ね。チャットタイプだったらミクシーでもね、はい、あ、今やってないんか、ミクシーは。そうですね。いろいろできるとかありますね。
じゃあ、私からいいですか。はい、最近ね、高橋さん、はい、まあ、さっき言われたみたいにテレビで取り上げられたりとか、はい、あと、ね、ラジオとか新聞とか、取材が来られてるんです、
はい、
で、その、まあ、メディアに出た結果、なんかその、はい、環境とか、変わりました。
ああ、
周りで。
まあ、人間国宝はすごく、はい、反響が多くて。
やっぱり、うん、まあ、関西ローカルではだいぶ視聴率がある番組です
か。私も全然出るまでは知らなかった。仕事行ってる時間帯なんで。
やっぱり、ね、帯番組って強いんです
よ、ね。そうです。で、もう何百人かに見ましたよって言われて、
ね。やっぱり、
うん、で、ボードゲーム界にもやっぱり効果が多少あるようで、はい、キーゲームの、キーゲームスの店長さんが、はい、人間国宝を見ましたよっていう人が、カタンを買っていったという。 ことらしいですね。で、まあ、キーゲームさんでカタンが1個売れて、うちの博物館の併設のお店でも2個ぐらい売れたんで、ボードゲーム業界に1万5千円ぐらいの経済波及効果。いやいや、
それは見えてるところはね、それですけど。
いや、でも、意味ありますよね。
まあ、なんていうか、それでボードゲーム売れてほしいじゃなくて、うん、はい、ボードゲームやってる人が趣味ボードゲームですって言っても、はい、人生ゲームとか、うんうん、知ってるぞっていう人が言ってもモノポリーじゃないですか。はい、で、モノポリーなのって聞かれるのが、はい、セガのすごく嫌なんですよね。で、東京だったらいろんな人がメディア出てるじゃないですか。はい、スゴロク屋さんとか、はいはい、あと、まあ、伊集院光さんとか、
なるほど、
ね、はい。で、ところが関西で出てくれる人が全然いないんで、
は
い、
ああ、そうなんですか。
で、まあちょっとね、私なんか出ていいのかなとは思うんですけど、はい、そういう感じで出て、ちょっとでもボードゲームが
いいな。いや、でもね、十分効果あると思います。その、やっぱりメディアが一番取り上げやすいのが、おそらくそのやっぱ選手、世界選手権で活躍されてるっていうのはすごいメディアとして評価しやすいんですよね。世界的にこういうことやられて、結果を残した方がこういう活動されてますよっていうのは、報道する側としてもすごく安心感があると思うんですよね。趣味でただ単にね、ゲームやってる我々みたいなね、人が出てくるよりは、よっぽどその安心感がある。まあ、ユーモアのね、富野さんの時にも話しましたけど、やっぱり NPO 法人っていうのがボードゲームを広めてるって言えば、やっぱ、安心しますけど、まあ、どっか公民館借りてね、
ボードゲーム研究会、
そうそう、普段ただのサラリーマンがゲームやってるんですって、そんなやっぱ怪しいですから、そういう意味でも高橋さんみたいな方がやっぱり出てくれるのはすごくいいと思いますよ。
まあそうであったらいいです、
ね。いや十分効果あると思いますよ。
あとまあテレビと新聞にもね最近出たんですが、ね、新聞は面白いですね効果が。新聞の社に投書がありまして、40年前にテレビ CM でやっていたボードゲームを探してる、はい、うん、でずっと子供の頃見て気になってるボードゲームがあって、でもタイトルもわからないしどこのメーカーもわからない、これを高橋さんに探していただけませんか。
ちょっと探偵ナイトスクープ、それ依頼ですよね。
依頼ですね。
探偵ナイトスクープネタですよね、それ、
うん、それそうです
よ。でもそれ聞かれて分かりました。
ああ、大丈夫です。
さすがですね。
すごい。
いや、ね、はい、その、出たヒントが、はい、なんか古代ギリシアの戦闘するゲームで、ハサミ将棋みたいなルールって言われて、
は
い、
あ、結構具体的に覚えてますね。
うん、ただタイトルも分からない。う
ん、もうでもすぐ分かった。
女性結構シリーズが出てまして、その会社から、日本がいろいろやってたところで、はい、そこの、シリーズの2つか3つぐらい持ってたんですよね。
はい、
で、それで、あ、これやっていうの持ってなかったけど分かったんで。
じゃあそれは、新聞社通して答えて。
そうですね。
すごいですよね。
という感じのが2、3件。
2、3件。これね、まあ、ナイトスクープ知らない方もいると思うんですけど、ナイトスクープに依頼したら、よく専門家の方って出てくるんですよ。なんとか研究家とか。
はいはいはい。
ね。あれ、で、ナイトスクープ見てると、うん、どんなにしょうもないことでも、研究家の方っているんですよね。
そうですね。
これ、次ナイトスクープのボードゲームの、専門の人に電話かけたら、高橋さん出るってことでしょ？
アリバガン博物館にかけて。
これ、我々が依頼を出してですね。
もうマッチポンプ。
ちょっと、小声で言いますけど。我々が依頼をかけて、なんかレアなボードゲーム探してくださいって言うと、高橋さんが出るんじゃないですか。
セーラームーンマスカレード。
そう。前、あれ何の時に取り上げたんでしたか？
何でしたかね、忘れました。
何かの時にね、
セーラームーン。14回の時です、
ね。14回、
はい。我々より高橋さんの方が詳しい
ですけど。14回って何の時です？何のテーマでしたっけ？これ怒られるから
こそ。遊んでいて良かったこととかですか？
なんかその、いや、ボードゲームを広めるにはどうすればいいのかっていう、その話をして、
そうでしたっけ、
して、で、人間国宝も言ってらっしゃい、チンプイプイも出したらということで。
はいはい。あ、その時に出てたのね、セーラームーンのカードゲーム。うん、まあ、あ、まあ、一部で幻と言われて、
はい、
伝
説の、はい。
ね、見た目セーラームーンやけど、中身すごい、しっかりして遊べるっていうゲームを、今回高橋さんが持っていただいて、わざわざね。で、見せてもらったんですよ、ね。はい。直したなんかさっきも記念写真とか。
はい、もう興奮しました
よ。うちに5個ぐらいあるんで。
まずそれがまずおかしい。おかしい。2000個のうち5個セーラームーンですから、
ね。確かに。
そうですよ。すごい。それゲームマーケット大阪の話してないんですね。これしようと思ってたんですよ。これやらないとなんかゲームマーケット前に撮ってるんちゃうかとかあるじゃないですか。一応これゲームマーケットの後に撮ってますけど、はい、高橋さんゲームマーケット行けなかったんですよ、
ね。そうです、ちょっと仕事で。
ね、はい、土日お忙しいんですよね。うんうんうんうん、 で、今回、まあ、ゲームマーケット大阪も大成功でして、入場者数もね、うん、この間正式発表があって、1500人。
うん、なんかもう、とても狭くて大変やったっていう感想が、ね。はい。
で、まあ、そこでちょっと我々もね、うん、まあ、調子乗って名刺作って配ったりとか、いろいろ。
この名刺ですね。そう
そう、さっき高橋さんにも渡したんですけど。で、まあ、ついでにね、その東京からやっぱりお店の方とか、普段会えない方が来るんでね、はい、うん、いろんな人に、まあ、挨拶してたんですけど、はいはい、私は名札をつけてね、ツイッターの ID と、まあ、ボードゲーム研究室のこう、タイトルロゴが入った名札つけて歩いてたら、やはりね、何人か声かけていただきまして、まあ、こんなラジオでも一応聞いてくれてる方がいて、声かけてくれるんだなと。うん、で、まあ、あと、富本さんに聞いた話では、富本さんユーモアで、ね、お客さんの相手されてたんですけど、うん、はい、来る方で、あの声、富本さんだっていう、声を聞いて、富本さんって認識された方が数人いたの。
まあ、確かに、すごいボリュームで目立ってますよね。ま
あ、確かに、声に特徴もありますし、喋り方もわかりますんで、うん、ただそれでもそのラジオをまず聞いてるっていうのがね、うん、で、声を聞いて富本さんだって分かったっていうのがあったって。だからラジオ聞かれてるぞ、君たちっていう、ちょっと嫌なプレッシャーがある。うん。そうそう。だから、うん、まあ、こういう、でも、一応まあ、ネットを使って配信してるってことで、うん、いろんな不特定多数の方が聞いてる感じなんで、うん、まあ、ちょっとでもそういうね、影響力があればなとは思ってるんですけど、うん、実際これラジオ聞いて、はい、ゲームマーケットに興味持って、はい、行かれたっていう方もいらっしゃるみたいで、
う
ん、
そう
ですごい嬉しいですよね、そうやって来ていただけたらね。うん、
東京の方でもね、春の、もう次の5月もでしたっけ、あ、そうです、ね、あれにも行きたいって言ってはる人もいますもんね。
あ、そうなんですか。うん、東京の方、そういや、今度は、前までね、2フォロアやった。2フォロア使ってたのが、今回は3フォロアになった。まあ、その大阪の入り方みたいな、それはこれはやばい。そうですね。でも実際去年の東京もすごかったんですね。
すごかったですね。空気が薄かった。
でもゆくゆくは、何でしたっけ、会館。
あ、全部。
全部。もう言ったらビル建てたらいいですよ。
お、専用の。
専用の。すごい。将棋会館とかあるじゃないですか。モードゲーム会館とかちっちゃいじゃないですか。ユーモアさんとかでね。ね、ダメだ。NPO 法人とかでそれダメです。
全くお金ないと思う。
そうですよね。儲けてるわけじゃないですよね。まあ、だからその、例えば東京のボードゲームショップの方、有志でお金出して、また勝手なこと言ってもらえる。まあ、そんな感じでね、ゲームマーケット、大阪の方は大成功ということで、おそらく来年もやるでしょう。あの感じね。
そうですね、うん。
で、来年は大阪もちょっとフロア増やしてもらって。うん、今回プレイスペースがちょっとなかったっていうのはだいぶね。
うん。買ったゲーム遊びたい
です、ね。そうなんですよ。ね、だから、朝から来てゲーム買ってうろうろしてる方結構いらっしゃったんで、うん、私ももう朝からずっとうろうろしてたんですけど。
川崎さんなんて体験宅入ってないでしょだって。
そこは突っ込まない方がいいんじゃないですか
ね。で、はい。ね、僕は多分7箇所ぐらい、7個スタンプをしてます。
さすがっすね。
吉田さん5個ぐらい、
ね。さすがっすね。やっぱ研究員としてはね。ね、
それやっぱ遊ばないとね。
いかない。
川崎さん何個スタンプをしてもらってました。
2つか。しかも1つゲーム会来てくれてるカブケンさんのところで遊んだのと、ユーモアで、トニオさんが遊んだ。もう、いや違う、いろいろね、今回会える人、会いたいっていう人とか、すごい会いたかった人とかがいっぱいいらっしゃって、うん、もう挨拶回りしてるだけで、
忙し
どんどん時間がね、過ぎてしまって、会うたびに何か買ったんかとか、まだうろうろしてんのかとか言われたんですけど、いやでも本当嬉しかったですよ、いろんな人会えて。うん、会う人ね、みんなラジオ聞いてくれてるとか言って。
本当にゲームでこう、ね、友達というか、はい、どんどん知り合いが増えていくのは楽しいです
ね。そうなんですよね。まあ、デジタルゲームでも最近のオンラインゲームって実際まあネットで返して遊んで、うん、オフ会で会ったりっていうつながりももちろんあるんですけど、はい、ボードゲームなんかは本当もう会わないと遊べないので、ね、うん、そういう意味では、ね、まあボードゲームっていう趣味を介して知り合いになってるだけで実際遊んでない方もいますけど、うんうんうん、機会あればぜひね、やっぱ、ね、プレイしたいですよね、
そうですね、
うん、遊びたい、やっぱ、遊ぶ場がだからこそやっぱプレイスペース欲しいんですよ、うん、東京から来た方とか遊びたいですよね、うん、 もう次はちょっとワンフロア全部プレイスペースでもいいんちゃうかなっていうぐらいで。それぐらいでも遊ぶ人いますよね、多分。あの感じやと、はい、
結構ね、あぶれてましたもんね。
あぶれてましたね。
でもすごいあの、有馬玩具博物館ファンで、もう2回3回と行ったこと
がある。そんな行ってるんですか？
ありがとうございます。
で、そのまあ、ボードゲームが遊べるフロアも確かにあるんですけれども、はいはいはい、それよりもなんかいろいろとこう、カラクリ人形だったり、あの、なんていうんですか、煙人形でしたっけ？
煙出し人形。
煙出し人形。なんかドイツの名産品というか、
ね、そうですね。あの人形があって、口に穴が開いて、タバコを持ってると。中にお香を入れると、煙が口からポワーっと出てきて、タバコ吸ってるように見えるという。
でも、家族で行っても面白い。
そうそう、
そうですね。
ほんとなんかこう、ドイツの木のなんかおもちゃみたいな感じのものがたくさん置いてて、ブリキのものもありますよね、確かに。
ブリキもそうです、多少はあります。
で、なんかすごくこう、ほんと博物館っていう感じで見てて楽しいんですよ。うん、
はい。
で、たまに行くとこう、すごく心安らいで。で、実際、まあ、その、あの、簡単なゲームが多いんですよ。はい、遊べるスペースもあって、ふちらっと寄っていくと結構こう、いい感じになるんで。
有
馬に旅行に行った時には確実に僕は寄ります、ね。
じゃあ、高橋さんとか、はい、せっかくなんで、はい、宣伝していただけたら、どうかなと。
あ、もう宣伝いうか、ね、はい、そんな大それたもんじゃないんですけど、はい、でもドイツの、おもちゃとか、はい、ヨーロッパのおもちゃを中心に集めている博物館でして、はいはい、まあ、そのうちの一つにボードゲームがあるという位置づけなんです、はいはい、で、まあ、それで、ボードゲームが好きな人だったら、やっぱりそういう木のおもちゃとか、はい、まあ、興味を持ってくださる方も、積み木とかも、はい、ネフシャスイスの積み木などもいろいろ楽しめると思いますので、はい、まあ、その、ね、ボードゲームを遊ぶというだけではなくて、こう、積み木でちょっと遊んで心を癒したいなという方も、ぜひ来ていただきたいなと思います。
は
い、あの、なんか、公演みたいなのもたまにされ、公演というか、なんか、実演みたいな、
は
い。
積み木パフォーマンスですね。それ私やってますんで。
ああ、そうですか。
はい。あの、積み木を手品のように、こう、形組み替えてやっていくというショーが
あります。ああ、そうですか、はい。あの、活動されてるのは主に関西ですかね。
あ、そうです。
関東の方行かれることがあります
か？もう、最近ほぼないですね。
あ、そうですか。いや、関西の方は結構、会う機会があるかもしれないですね、じゃあ。どっかで。
ゲーム界では会えないですから
、ね。あ、はいはいはい、じゃあ、神戸とか兵庫の方で、主に活動されてるん
ですか？そうですね。ゲーマーさんには特に何もやってなくて、はい、そのゲームを全く知らない方、はい、その方にこういった世界があるんだよっていうことをこう伝えていきたいというふうに
してます。いやー、素晴らしいと思いますよ。我々のコンセプトと一緒ですね。
ですね。
ね、こう。情報がないとディスられつつも、あの、細々とやってきたのも、それが目的ですから。ボードゲーム離れが問題になってたりとか。
いや、一緒にしちゃダメですよ。我々それしかできないから
。あ、そうですね。はい、すいません。危なかった。まずい、高橋さんを貶めてしまうところです。
いやいや、とね、はい、ね、こういった感じのね、切り口でもどんどん、ね、いろんな人がやっていったら、ボードゲーム業界も発展していくんじゃないかな。
なんかきっかけに ね、なれればいいかなっていうぐらいのもう感じなんで。
う
ん、
そうです、
ね。もう本当、申し訳ないですね。
私ももう全然ね、できること できてないんで。
いや、そんなことないですよ。
本当に、もう、ちょっとずつ手探りで。
高橋さんが取り上げられることで、そのボードゲームっていうもの自体の認知度が確実に上がってますから。そこはもう本当、それだけで十分意味があると思います。
そうですね。
はい。
こういった世界があるっていうのを分かってくれる
だけで。まずはそこです。今のボードゲームって本当、まずは知ってもらう。
うん。
遊ぶ前にまず知ってもらわないとね、遊ぶとこまで行かないとね。
うん。
そのために、まあ、これからも応援してますので
。ありがとうございます。
はい。というわけで、今、ぼちぼちね、はい、あ、ぼちぼちエンディングなんですけど、はい、今、高橋さん、なんか、あの、世界選手権とかそういう、目指してるもんとかあるんですか？
今はポーカーですね。
カタンの方はもうやらない。
カタンね、日本大会が、はい、やってるんかな、もうやってないんじゃないんですか、ね、
あ、もうやってないんですか？
そうですね。メーカーが変わりまして。う
ん、いや、でも GP の方でもなんかやるんです
か？あ、一応やる、うん。あ、そっかそっか。変わったんですね、メーカー。
そうです。ちょっと空いてて。
なるほど。
これからやるかなっていう
ことですね。で、今はポーカーの方。
そうですね。
で、その、まあ、具体的な日にちとかあるんですか？いつ予選があるとか。
ポーカー日にちはまだ春なんで、はい、もうちょっと先、まだ具体的には決まってないですね。
じゃあ今、練習中。
そうですね。世界大会を目指して。
いや、ぜひ、これ、また世界で高橋さん活躍したら、我々もちょっと鼻が高い。
ポーカーは勝つと10億円がもらえる。
これちょっとやめてください、最後に。せっかくいい話やったのに、いやらしい話に一瞬で。 お金の話になって。
10億円か。
でもやっぱ、賞金って、ね。
いや、なんか今、映画思い出しました。なんかポーカーの映画で。うん、
ラスベガスをぶっ飛ばせや
ったから。ぶっ潰せ。
ぶっ潰せ。ありましたね。
あれはブラックジャックでしたね。
あ、そうでしたっけ、う
ん、マーベラスかなんか。
あー、はいはい。あー。ポーカーの映画ありましたね。いや、でも、すごいですね。うんうん、これ、ちょっと優勝したらスポンサーになっちゃう。いやらしい話になってきたから、この部屋のとこからもうそうそう。じゃあ、ちょっとこの後、僕もね、実はポーカー興味あるんで、教えてください。
ああ、ぜひ、はい、やりますよ。
じゃあ、今日はちょっと長くなりましたけども、ありがとうございました。
宮古先生、ありがとうございました。
じゃあ、これから、ご活躍を応援しておりますんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。